4. 市政を問う一般質問。8ページから14ページ。質問と答弁の内容を要約して掲載しています。掲載欄には各議員の上半身の写真があり、その横にある QR コードを読み取ると一般質問の動画をご覧いただけます。代表質問。声優クラブ、秋山忍議員、国際医療学園都市構想の進め方は？問い、本市は平成26年5月1日にエアポート都市構想とともに国際医療学園都市構想を提案し、国家戦略特区の指定を受けた。コンセプトは、大学、病院、製薬、医療機器メーカーなど、様々な医療関係機関の集積とある。その後、大学が開学、付属病院が開院し、国際医療学園都市構想の実現に向けて状況が整ってきた。現在、企業の進出調査や土地区画整理事業などが進められているが、医療関連産業の集積を含めた本構想の進め方は？答え。医療関連産業の集積については、関連企業へのアンケートや、先進自治体、進出事業者へのヒアリングなどの調査を進めており、その結果を活用し、令和3年度から企業立地促進制度を拡充したほか、令和5年度には企業立地適地調査の結果を踏まえ、地域未来、投資促進法中8に基づく本市における基本計画への医療関連分野の新たな位置づけや国道295号沿道における新たな開発許可基準の追加に取り組むなど企業立地の環境整備を図っているところである。中8地域未来投資促進法。地域の特性を活用した事業の生み出す経済的効果に着目し、これを最大化しようとする地方公共団体の取り組みを支援する法律。中終わり。今後も大学の持つ専門的な知識や技術、人材などを最大限活用するとともに、成田空港と大学病院の存在を核とした医療関連産業の集積に向けた取り組みを推進し、国際医療学園都市構想の実現を目指していく。厚生会、上田信弘議員。成田空港のさらなる機能強化を踏まえた今後の施策は？問い。成田空港のさらなる機能強化は、中長期的な航空需要に対応するための必要な施策として取り組みが進められており、B 滑走路の延伸や C 滑走路の新設などの施設整備が着々と進められている。また、成田空港を取り巻く喫緊の課題を踏まえ、旅客施設のワンターミナル化や物流機能を集約した新貨物地区の整備、道路や鉄道アクセスの改善等について検討する新しい成田空港構想検討会が再開されるなど、成田空港を取り巻く環境は日々変化している。成田空港のさらなる機能強化を踏まえ、騒音対策や地域振興策に今後どのように取り組んでいくのか。答え。成田空港のさらなる機能強化を踏まえた騒音地域の生活環境の保全に向けて、様々な騒音対策を実施しているところであり、今後も住民説明会などの機会を捉えて、防音工事助成制度について丁寧に説明するなど、継続的に取り組むとともに、防音工事が速やかに実施できるよう、引き続き、関係機関と協力して取り組んでいく。また、騒音地域の地域振興策については、 令和5年度から2カ年をかけて環境整備調査を実施しているところであり、令和5年度中に基本方針を策定する。令和6年度は中間の取りまとめを行い、騒音地域の方々に意見を伺いながら地域振興策の案を取りまとめた地域振興メニューを策定していく。公明党市山隆議員、今後の介護サービスへの取り組みは。問い、本市では今後ますます介護サービスの需要が高まることを見据えて、介護サービスの基盤強化を着実に進めるほか、介護を支える人材の不足が見込まれることから、介護人材の確保・定着を図るとしているが、今後の取り組みを伺う。また、短期集中予防サービスの実施内容は。答え、本市では介護人材を確保し、持続可能な介護保険制度の維持を図るため、介護事業所において中心的役割を担う介護人材の定着を支援する介護版成田手当などを通じて、介護人材の確保や処遇改善を図っており、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、引き続き介護サービス提供体制の強化に努めていく。介護予防生活支援サービス事業の新たなサービスである短期集中予防サービスについては、要介護に至らない要支援者等を対象として、リハビリ専門職により運動プログラムなどを短期集中的に行うサービスで、国際医療福祉大学との連携により令和6年度からサービス提供を開始する。リベラル成田、伊藤武雄議員。新たな空港就労者へ対応する居住環境の整備は。問い、2023年2月時点で成田空港内には約3万6千人が働いており、成田空港のさらなる機能強化により就労人口は7万人となることが見込まれている。現在本市では不動が丘地区、吉倉久米野地区、東和田南部地区の3カ所で区画整理事業が進められている。空港就労者へ対応する居住地の確保のための受け皿が必要と考えるが、現状と今後の取り組みは。答え、本市では成田空港のさらなる機能強化を見据えて、不動が丘地区、吉倉久米野地区、東和田南部地区において新たな都市基盤整備を図ることを目的に、組合施工の土地区画整理事業が行われているところである。不動が丘地区では計画人口を約1400人とする住居系と、町のにぎわいを創出する商業系の土地利用を図る計画で事業を進め、令和12年度の完了を目指すとしている。吉倉久米野地区では事業の想定区域を約45ヘクタールに決定し、区域内の地権者から多数の同意を得て組合設立準備会が結成された。両地区については成田空港のさらなる機能強化により期待される新たな開発需要や人口増加の受け皿として機能を発揮することで、本市のさらなる活性化と持続的発展につながるものと考えており、引き続き実現に向けた取り組みを強力に推進していく。個人質問。村島翔斗議員。住宅の耐震化促進への取り組みは。問い、能登半島地震では多くの家屋が被害を受け、その数は5万7千棟に上り、石川県珠洲市では4割超が全壊となった。国土交通省は 建築基準法の耐震基準を満たした建物に大きな被害が出ている点に注目しており、ある程度の耐震施工をした建物でも、1回目の地震には耐えられたとしても、続けてきた2回目の大きな揺れで倒壊してしまうことが分かった。住宅の耐震化は喫緊の課題と考えるが、本市の取り組みは、答え、本市においても、市内の建築物の耐震化を促進するため、平成20年3月に耐震改修促進計画を策定し、本計画の施策の一つとして、住宅無料耐震相談会を毎月1回開催している。また、平成20年8月から木造住宅について耐震診断にかかる補助制度を開始し、平成21年4月から耐震改修工事も補助対象としている。その後、東日本大震災や熊本地震などを教訓として、平成29年度からは木造に限らず、すべての構造の一戸建ての住宅に補助の対象を拡充した。今回の地震では、建築物の倒壊の被害から、市民の生命及び財産を保護するため、建築物の耐震化を進め、災害に強い街づくりを促進することは、大変重要なことと改めて認識したところである。今後も住宅の所有者に対し、引き続き耐震化の必要性の啓発や、補助制度の活用について、広報成田や市のホームページ、行政回覧を通じてさらなる周知をすることにより住宅の耐震化促進を図っていく。中島達也議員、小中義務教育学校における英語教育の取り組みは、問い、小学校から英語の授業を行う上で英語の学習を苦手としている子にも、英語を武器にできる子にも、それぞれの目標に寄り添った英語教育であってほしいと考える。しかし、コミュニケーションツールとしてではなく、テストや受験の教科として英語を見ている保護者や生徒が学年が上がるにつれて増えてくる。本市の英語教育において指標としている基準は、答え、学力調査の数値だけではなく、様々な指標に基づき、一人一人の児童生徒の変容を細かく測定し、数年間の経年検査を分析しながら、日々の指導に生かしている。特に小学校では、文法などを前倒しにして教えるのではなく、小学生期の柔軟な適応力を生かし、幅広く言語への関心を高めるとともに、国際感覚の基盤を養うため、外国人英語講師を活用した事業は大きな意義があると考えている。今後も様々な指標を用いての実態把握や、一人一人の児童生徒の成果を丁寧に測ることで、国際理解教育へとつながるコミュニケーション能力の育成に努めていく。
飯島茂和議員、納税の方向性と補助金のあり方は、問い、農業の現状として、機械や倉庫、設備等が2割から4割程度値上がりし、資材や農薬、肥料も値上がりしている。倉庫のほか、トラクター等の機械を買うと、2000万円から1億円程度の資金が必要となり、新規就農者は資金がなく、とても厳しいのが現実である。このような状況を踏まえ、納税の方向性と補助金のあり方を伺う。答え、新たに農業へ参入する担い手への支援としては、国の補助事業として、機械や施設、リース料などの初期投資を後押しする経営発展支援事業がある。 令和6年度からは、市独自で新規就農者の初期投資の負担軽減を図るために、国などの事業では対象とならない、営農を実施するために必要となる住居の家賃や機械、施設、資材などを補助する事業も実施予定であり、新規就農者からの様々な相談に応じて、これらの支援を適切に結びつけ、農業に取り組みやすい環境を整えていく。また、令和6年度は、園芸振興対策推進事業と、集団営農用機械施設整備事業について、予算額を拡充することに加え、千葉県の新たな補助事業である、さつまいも生産拡大緊急プロジェクト事業を活用し、補助対象を拡大して、さつまいも貯蔵庫や育苗ハウスの整備などに対する支援を行うことで、農業者の経営安定と規模拡大や作業効率の向上を図っていく。間野義行議員、地域防災計画における発災時刻の見直しは、問い、地域防災計画では、成田空港直下地震による被害の特徴として、冬の18時を想定している。その被害予想は、発災直後の市全体の避難者数が約18,200人、帰宅困難者数が約52,000人であり、成田空港が立地しているため、多くの帰宅困難者の発生が懸念されるとしている。今回の能登半島地震は1月1日に発生したが、正月三が日の成田山新勝寺の参拝客数は300万人と推計が出ている現状で、1日100万人の帰宅困難者が発生することになる。また、参道や大本堂へ上がる階段に参拝客が隙間もなく並んでいた場合、転倒による被害は想像もつかない。さらに、表参道周辺や国道51号の大渋滞により、職員の参集も極めて厳しい状況に陥る。成田山新勝寺参拝客の存在を考慮し、発生時刻の見直しが必要と考えるが、市の見解は、答え、発災時刻の見直しについては、本市の特性として、成田山新勝寺参拝客や成田空港利用客についても考慮する必要があることから、地域防災計画においても、地理に詳しくない観光客などに対して、発災時に適切な誘導等を行うことにより、安全を確保するよう定めているが、市民生活への被害の大きさを考慮した冬の18時に発災した場合を本計画の想定としつつ、多くの帰宅困難者が発生した場合にも、本計画が実効性のあるものとなるよう、関係機関との調整等に努めていく。神崎俊一議員、認知症基本法の制定を受けて、市の対応は、問い、認知症については、記憶力や認知機能が落ちても、希望や意思、感情はあるという捉え方が定着してきている。認知症の方が尊厳を保持しつつ、希望を持って暮らすことができるよう、認知症基本法が本年1月に施行されたが、市としての対応は、答え、認知症基本法は基本理念のほか、国、地方公共団体等の責務などを定め、認知症施策を総合的かつ計画的に推進し、認知症の方を含めた国民一人一人が相互に人格と個性を尊重しつつ支え合う共生社会の実現を推進することを目的としている。国は認知症施策推進本部を立ち上げ、この秋をめどに認知症施策推進基本計画を策定することとしている。本市としてはこれまでも 認知症施策を推進してきたところであるが、さらなる認知症施策の推進が喫緊の課題であると捉え、令和6年度を初年度とする第9期介護保険事業計画において重点施策に位置づけるなど、今後も国の動向を見据えつつ適切に対応していく。宇沢治議員、能登半島地震を教訓に原発ゼロに全力を。問い、今回の能登半島地震で志賀原発が稼働していたら一体どうなっていたのか。道路は破損や土砂崩れが多発し、原発再稼働の前提となる避難計画は地震・津波災害に対応できないことが明瞭となった。志賀原発では変圧器の故障など想定外のトラブルも多かった。能登半島北部の活断層が約 150km にわたり動いたとみられ、海岸線では最大4メートルの隆起が発生した。志賀原発でも敷地の一部が沈み、35センチメートルの段差ができたとのことであり、このような事態が原子炉直下で起きないという保証はない。原発再稼働から廃炉へ、そして原発ゼロに舵を大きく切る時が来たと考えるが、市長から廃炉などを国に申し入れるべきではないのか。答え、平成23年から稼働を停止している志賀原子力発電所においては、能登半島地震の影響により、変圧器の故障など一部設備に被害が発生したものの、原子力規制庁の資料によると、使用済み燃料の冷却や電源などの安全機能は維持されているものと承知している。今後の志賀原子力発電所の再稼働を含めた原子力政策については、安全性の確保を大前提とした上で、国がエネルギー政策全体を見ながら検討し、方針を示していくべきものであることから、本市として廃炉などを国に申し入れる考えはない。石渡隆春議員、新清掃工場関連付帯施設の温浴施設の早期完成を。問い、新清掃工場関連付帯施設の温浴施設について、省エネルギーやゼロカーボンを目指す手本となるような施設を望むが、どのような地球温暖化対策を考えているのか、また、一日も早い完成に向けた市の考え方は。答え、本施設はエネルギーの消費量を 50% 削減するゼブレディの取得を目指すこととしている。取得を目指すにあたっては、余熱エネルギーの活用に加え、太陽光発電設備の導入、熱伝導率が低い素材でできた高性能断熱材や断熱性の高い複層ガラスの設置、冷房負荷を抑制するための日射遮蔽、人工照明の利用を減らしてエネルギー消費量を削減するための自然採光などを計画している。また、快適な室内環境や適切な照度を確保しながらエネルギー消費量の削減を図ることができる高効率空調や LED 照明の導入、さらに施設内で使用する電力の使用量などについて見える化を図るとともに、空調や照明設備などを制御するエネルギー管理システムを導入するほか、電気自動車充電ステーションの設置も計画している。付帯施設は市民の期待が大きい施設であり、清掃工場を受け入れていただいた地元との約束の施設でもあることから、引き続き早期の供用開始に向けて取り組んでいく。湯田清議員、児童ホームにおける弁当提供の実施に向けて。問い、子ども家庭庁が発表した長期休業期間中における児童ホームでの昼食提供の調査結果によると、令和5年5月1日時点で、 全国1633市区町村のうち995市区町村で実施していることが分かった。本市では保護者の弁当作りの負担軽減に向けた今後の方向性などを検証するための協定を締結し、実証実験を行っているが、利用者の割合は、また利用にあたっての保護者や子どもたちからの声は、答え、夏休み期間中については、1746人の児童ホーム利用者のうち、約 15% にあたる264人が弁当注文システムを利用するための会員登録を行い、注文数は延べ1538食、1日あたり約50食の注文があった。また、冬休み期間中については、注文数は延べ83食、1日あたり約10食となっており、夏休みと冬休みの注文実績は、試算した注文見込み数を大きく下回る結果となった。保護者と児童を対象に実施したアンケート調査では、弁当作りの負担が軽減されたといった意見などがあった一方、保護者の急なスケジュール変更に対応できないといった意見や、料金の値下げに関する要望なども寄せられた。今後は、春休みの実証実験の結果を踏まえた上で、保護者からの要望などを事業者へ伝えるとともに、事業の実現性について判断していく。
小高優香議員。不妊治療における先進医療と保険外診療への助成を。問い、政府の少子化対策の一環として、2022年4月から不妊治療における体外受精などの基本治療が保険診療となった。その一方で、保険診療に追加的に実施される検査や治療のうち、先進医療として国が位置づけたものなどは保険適用されず、全額自己負担となっており、経済的負担が大きいといった声を聞く。本市として、先進医療や保険外診療に対する助成を行うべきと考えるが、見解を伺う。答え、不妊治療については、保険診療と先進医療を併用する混合診療が認められており、先進医療に要する費用は全額自己負担となっていることに加え、保険診療の対象となる不妊治療についても、女性の年齢や治療回数に制限が設けられ、制限を超えた場合は保険外診療となり、治療費は全額自己負担となっている。このため、保険適用後の新たな取り組みとして、自己負担となっている先進医療や保険外診療の費用に対する助成制度を実施している一部の自治体もある。本市としても、子供を望まれる方がより多くの治療の機会を選択できるよう、保険診療となる特定不妊治療と併用する先進医療を受ける際の助成制度を創設するため、本定例会に予算案を提案しているところであり、引き続き少子化対策の充実を図り、安心して子供を産み育てられる環境づくりに努めていく。葛生貴博議員、人材活用につながる 20% ルールの導入を。問い、自治体運営において社会課題を解決するためには、これまでの枠組みにとらわれず、多面的に活躍できる人材の意義が大きくなってきており、所属課以外の業務にあたることで、職員の成長と課題解決に寄与できるものと考える。課外業務の取り組みとして、勤務時間の 20% 以内で課外業務を行うことができる 20% ルールは、実施主体によって多少の差異はあるものの、福井県や長野県、長崎県佐世保市などが導入しているが、本市で導入することへの見解は、答え、他自治体等で導入、または導入が検討されている 20% ルールは、職員が自ら業務効率化に徹底的に取り組んだ上で、 正規の勤務時間の一部を活用し、所属における担当業務以外の姿勢に係る政策の企画立案、実行に寄与する活動に、自らの発意により従事することを可能とし、その成果を市に還元させる制度であると認識しており、職員のキャリア形成の機会創出に寄与することや、モチベーションの向上などが期待される。一方で、担当業務と担当以外の業務への取り組みのバランスが保てなくなる恐れや、周囲の他の職員への影響などが懸念されるところもあることから、先進自治体の取り組みを調査研究していく。小泉秀樹議員、観光地として公共 Wi-Fi を設置する考えは、問い、第3次観光立憲千葉推進基本計画では、海外向けの情報発信を強化し、個人を中心に外国人観光客を誘客するとし、すべての旅行者がストレスなく快適に観光を満喫できる環境を整備するとしている。本市では、市役所や保健福祉館、公民館、スポーツ施設などの公共施設に、無料で利用できる公共 Wi-Fi を設置しているが、駅周辺や表参道をはじめ、年間多くの方が訪れる場所にも、平時や災害時の通信手段として、通信インフラの整備を行うべきと考えるが、市の見解を伺う。答え、今後、さらなる増加が見込まれる国内外の観光客に対し、様々な観光情報の取得や通信手段の確保などのおもてなしの観点から、Wi-Fi 環境の整備、充実は必要と考えている。引き続き、成田市観光協会などの関係団体と協議しながら、Wi-Fi 環境の整備、充実について検討していく。飯島照明議員、ラーケーション制度の導入を、問い、ラーケーション制度とは、平日に子供が家族と自由に休む日を選ぶことができ、家族旅行や家族で過ごす時間を増やす取り組みである。本市は成田山を中心とした門前町であり、土日に休むことができない宿泊業や飲食業に従事する方が多くいる。また、市内在住の空港内従業員は、2022年度の調査によると、13,509 人であり、本市を取り巻く社会状況からも、大変有意義な取り組みである。教育現場はもちろん、社会経済活動にも波及効果がある取り組みを、本市が率先して行っていくべきと考えるが、ラーケーション制度の導入について、条例の改正や予算措置等の必要性を含めて見解を伺う。答え、ラーケーション制度の導入については、先行事例における成果や課題を把握するとともに、児童生徒とその保護者に対して、ラーケーション制度に対する意見を聞く機会を設けることや、制度が本市の子どもたちにとって有意義なものであるかといったことも含めて、引き続き調査研究を進めていく。また、導入にあたっては、制度の形態によって学校管理規則等の改正が必要となる場合も想定されるが、予算措置も含めて、今後、調査研究が必要であるものと考えている。細貝正康議員、就学前の障害児に対する支援制度は、問い、障害を抱える児童に対する支援については、少しずつ改善が図られ、理解が広がってきていると感じるが、行政においては、どこまでも寄り添い、手厚い支援を望むところである。本市における就学前の障害児に対する支援制度の内容は、答え、本市では、子どもの障害や発達などに不安を抱える保護者から、子供の発達状況や家族の希望などを確認しながら、各種障害福祉サービスに適切につなげるなど、それぞれのニーズに沿った きめ細かな支援を行っている。また、保健、福祉、教育及び医療の各分野の関係機関による連絡会を随時開催し、支援を必要とする子どもに対し、より包括的で効果的な支援が円滑に行えるよう、地域の児童発達支援事業者とも連携し、地域における療育支援を図っている。今後も、障害のある子どもが自分らしく輝き、その家族も安心して、地域で共に支え合いながら生きる地域共生社会の実現に向けて、全力で取り組んでいく。荒川さくら議員、高い国民健康保険税は引き上げではなく引き下げを。問い、本市では2016年度に国民健康保険税の引き上げが行われ、2018年度からの国保運営広域化により、国民健康保険税の負担軽減策である一般会計からの法定外繰り入れをやめさせる動きが加速し、さらなる引き上げの危険が続いていた。千葉県は第2期国民健康保険運営方針で法定外繰り入れの解消を打ち出し、本市は2024年度から7年間にわたって毎年国民健康保険税を引き上げる方針である。国民健康保険は他の保険制度に入れない方、仕事をなくした方、定年された方など、誰でも一定の負担で医療にかかれる国民皆保険の下支えの制度であり、社会保障である。他の保険に比べても加入者の負担は重いものである。国民健康保険税は引き上げではなく、引き下げこそが本筋ではないのか。答え、本市においても、適正な保険税率を設定することの必要性を認識しているところであり、令和12年度までの決算補填などを目的とした法定外繰り入れの解消に向けて、収納率の向上や保険事業の拡充などの医療費適正化に引き続き取り組むとともに、市民の負担の公平と加入者の急激な負担の増加とならないよう、低所得者に配慮しつつ、令和6年度の税率を見直すための議案を3月定例会に提案している。
水上幸彦議員、今後の物価高騰経済対策と生活困窮者施策は？問い、公明党として1月22日に子ども家庭庁に関する国の2024年度予算案の勉強会を行った。その中で、次なる感染症危機に備えた体制強化に向けて、検査や調査研究などを行う地方衛生研究所の機能体制強化として、約39億円を計上しているとのことである。今後の物価高騰経済対策と生活困窮者施策について、市の考え方は？答え、住民税非課税世帯には、令和5年8月から1世帯あたり3万円の給付金を支給し、本年2月からは7万円の給付金を追加支給している。また、新たに住民税均等割のみ課税世帯には、1世帯あたり10万円の給付金を支給することに加え、低所得の子育て世帯の負担軽減を図るため、扶養されている18歳以下の子ども1人当たり5万円の加算金を支給する。さらに国は令和6年度税制改正により、納税者本人と扶養親族1人につき、所得税と住民税で合わせて4万円の定額減税を行うとともに、減税しきれないと見込まれる方に対しては、調整給付金を支給するほか、令和6年度から新たに低所得者支援の要件に該当することとなった世帯に対しても、令和5年度と同様の支援を行うとしている。本市においても、今後、遅滞なく給付できるよう予算措置を講じるなど、 適切に対応するとともに、引き続き物価高騰の影響を受ける市民の方々に寄り添った対応を図っていく。会津元子議員、緑と生態系の回復に向けた取り組みは、問い、2022年世界の平均気温は観測史上最も高くなり、熱中症で亡くなる方も増えた。地球温暖化による自然災害のリスクは増大し、生物多様性においてはさらに危機的な状況にある。このような中で CO2 の吸収源であり、生き物の住処である森林を伐採して新たな街づくりを行う行為は、現実を直視している街づくりとは思えない。今後、本市が市街化調整区域などに企業を誘致する際には、森林整備が困難であれば、屋上庭園や壁面緑化などの環境保全策を条件に誘致を行うべきではないのか。答え、新たな開発事業が行われる際には、関係法令に基づき、環境に配慮した土地利用が図られるよう、開発事業者に対して適切な指導を行っている。他自治体や事業者の社会的活動により、そのような緑化保全の取り組みが行われていることは承知しているが、壁面緑化や屋上緑化について、本市の緑化規定に加えることは困難と考える。木沢雅弘議員、教職員の負担軽減策として、学校集金業務の効率化を。問い、学校集金業務において、決済システムを導入することにより、教職員の負担が大幅に削減されるほか、教職員が保護者の口座情報を保管せずに済むこと、保護者側も自分のタイミングで手軽に支払いができること、それぞれの好きな支払い方法で決済ができ、QR コードやクレジットカードでの決済を行えばポイントが貯められること、銀行の口座を持たない方もコンビニエンスストアで支払うことができることなど、教職員側、保護者側の双方にメリットがあると考える。決済システムは導入されて間もないことから、一般的な口座振替と比較して、手数料が割高であるなどの課題があるとのことだが、全国に先駆けて決済システムを導入した埼玉県川口市では、令和6年度から手数料の一部を市の教育予算として補助するとのことである。これを踏まえて手数料の課題を解決すれば、決済システムを導入することは可能なのか。答え、手数料などの課題を解決できれば、決済システムを導入することは可能であるが、現在は各学校の裁量で口座振替や現金集金を実施していることから、地域や学校の実態に応じた対応が望ましいと考えている。市政を問う一般質問、終わり。